ヘブライ人への手紙を読み始めて、今日で4回目になります。もし皆様に、今までずっと読んできてくださった方にですね、インタビューをして、これまでのところでこのヘブライ人への手紙、どう思われますか？いかがですか？と、もし、お聞きさせていただいたとするならば、そのお答えっていうのは、例えば、そうですね、難しいなとかですね、理屈っぽいですねとかですね、あるいは何か論文を読んでるみたいですねと、なんか手紙には感じませんというような声、答えが、返ってくるんじゃないかなと思っています。実は私もそう思っているからですね。だっていきなり神様のことが語り、そして次にイエス様のこと、そしてイエス様と天使との関係についても長々とだーっと書かれます。しかもその旧約の引用が多いんですね。ここにこう書いてあります。詩編のここにこうあります。だからこうですっていう。明らかに何か私たち学校でレポートとか、あるいは何か論文を書くときに、こういう言葉、ね、こういう主義主張、ここはこういう本から、あるいはこの人がこういうふうにここで書いてますって、こう、例えば中とかやって、引用をしたりしますよね。まさに、そういう感じが します。で、ようやくこの一章が終わったわけなんですけれども、それに対して今日は二章に入っていくんですが、二章を読み始めますと、あ、やっぱりこの、これは手紙なんだっていうことがよくわかるんですね。二章の一節です。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わなければなりません。そうでないと押し流されてしまいます。だから私たちはって、この言い方はもう明らかにこの手紙を読んでくださる、そういう方を想定してますよね。その上でこう言ってるわけで、あ、これはやっぱり手紙なんだっていうことなんですね。そして勧めのその方々に、注意勧告と言いますか、戒めと言った方がいいんですけども、こうしてください、こうした方がいいということを語るわけですよね。言い換えるならば、今までのこの論文のような第一章というのは、ずっとね、これはこの、だから二章の一節、だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。この聞いたことっていうのは、だからこの一つの、これ実は二つの理解があるんですけども、一つの理解は、この前に語られてきた一章、特に、神様は私たちに語りかけてくださる方なんだよ。そしてその、神様いろんなこと、いろんな、かつてはね、旧約聖書や、預言者を通して語ってきたんだけれども、今の時代はもうイエス様という方を通して私たちに本当にもっと迫って語りかけてくださる方なんだと。そしてそのイエス様と、それから天使との違いっていうことをずっと、語ってきたわけですよね。それは逆に言うと、この手紙を読む、受け取る側の人たちが、当時のユダヤ教の中に天使礼拝というのがありまして、でその天使礼拝を、の環境の中に置かれてて、でクリスチャンたちも、その天使礼拝にこう、引き込まれてしまうような、そういう状況があったわけです。それに対して、そうじゃないよっていうことを、語ってきたわけですから、その聞いたことに対して一層注意を払わなければいけない。そうでないと押し流されてしまうユダヤ教のその天使礼拝へと、また逆戻りしてしまいますよっていう、これは狭い意味でそういうふうに言ってるんだということを、言うこともできます。でも、もう少し広い意味でですね、私たちは聞いたことに一層注意を払わなければいけない。この聞いたことっていうのは、イエス様について、これまで、あるいは信仰について、教会について、語られてきたこと、つまり聞かされてきたことですよね。そのことに、もう少し広い意味で、注意を払わないと、そうでないと、押し流されてしまいますっていうんですね。押し流されてしまうっていう言葉は、これ、パラ ルオーメンという言葉ですね。ギリシャ語のもともとの言葉で、パラルオーメンです。これ実は押し流される、まさに水で、あるいは波とか、これ海に関する、船に関する言葉だと言われています。このパラレオという言葉から来てるんです、原文はですね。そのパラレオのパラっていうのは、こう、そばにとかですね。それと、レオという言葉、流れるっていう言葉ですね。そばを流れる。このパラっていうのは同時にですね、こう、それていくっていう意味もあるんですね。だから、こう、間違ってしまうっていう意味も持っている言葉なんです、パラっていうね。間違って流れちゃう。だから押し流されていってしまう。それていってしまう。そらされて流されるっていう意味なんですね。同じようにですね。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わなければ。この注意を払うという言葉。これもギリシャ語のプロセケインという言葉なんだけども、これはプロセコーという動詞から来ています。で、これも、まあ、普通に使う場合には用心する、注意を払うってことなんですが、これも船、そういうこう、船の用語、まあ、当時の交通手段っていうのは、もちろん自動車とかトラックっていうのはなかったんですから、船がたくさんね、一番こう物を運んだりする、この航路ですよね、船で運んだりすることはとっても重要だったんですけども、そのプロセコーっていうのはその、これ、方向を保つ。船の舵を、こう、ちゃんと、この船の方向、北ならば北に向かってずっと、羅針盤は、まあ、当時は羅針盤はなかったんでしょうけど、ちゃんとこの方向に行けば、港に着くっていう、それを、舵を取りますよね。そしてそれを、この舵をちゃんと取ってない、しっかり取ってないと、船が変なところに行ってしまいます。その方向を保つ、舵をちゃんと保つっていう意味に使われるそうであります。つまり、自分の、まあ、人生でもいいんですけれども、その自分の考えでもいいです。歩き方、方向ですよね。まあ、人生という波を、こう、船で行く。そういう時にちゃんと舵に注意してないと、方向を注意してないと、パラレオなんで、押し流されて、横に逸れちゃってって、落ちてしまうとか、あるいは、船が壊れてしまう。ナンパしてしまうとかね。そういう意味なんだそうであります。なるほど。私これすごいなと思うのは、まだ当時、このヘブライ人への手紙が書かれた時代っていうのは、まだキリスト教の信仰が始まって、60年とか50年とかそれぐらいの時ですよね。そういう時にで我々が考えるのはその初代の教会って本当に熱心で、ね、本当に殉教をも恐れず伝道して、そしてその伝道が広がって、もうみんな信仰に燃えていた、そう思えるような時代じゃないですか。だけどそういう時に私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいますっていう、わざわざその押し流されてしまうっていうことを言うっていうことは、やっぱりそういう現実があったから注意をしているんですよね。もしそんなことがなければ、あえてこんな警告はなされる必要はないわけなんです。やっぱり信仰を持って、そして聞いてきたわけでしょ。ずっと聞いてきたことなんです。でもそのことが、に注意を払わないでいると、どんどんどんどん押し流されていってしまって、その信仰をなくしてしまう。教会から離れていってしまうと。そういうことが当時もあったということを表しています。だから、それは注意しなきゃいけないんだ。で、その原因というのはやっぱり聞いたことに対してちゃんとそれを大切にして、大事にして、注意をちゃんと、していかないと、離れてしまう、ナンパしてしまう、横の道へとこう、行ってしまうんだよ、って言うんですよね。どうでしょうか。まあ私たちも時々、 そういう方とお会いすることがあります。昔教会に行ってましたとかですね、キリスト教の学校や、幼稚園に行ってました、それはいいんですけれども、時々は中にはですね、かつて教会に熱心に通ってましたけど今は行ってませんとかね、あるいは昔クリスチャンやってましたとかですね、今昔クリスチャンやってたっていうのはですね、もう本当にそう言われたことがあるんですけれども、どうしてね、そういう方々が教会や、信仰をやめてしまったのかっていうのは、まさにこうどんどん押し流されてしまったのかっていうのは、まあ、もちろん教会の人間関係につまずいたっていうことも多いんでしょうけれども、もっと多いのはやっぱり忙しくなってとか、いろいろありましてとかですね、他にやることが増えて、で結局信仰から離れる、教会から離れていってしまう。つまり信仰というものが過去のことになって、あるいはもう卒業してしまうと言いますか、一時期は熱心だったんだと。でももう他にもっと楽しいことや、もっとやりたいことや、あるいは仕事が増える、家族も増えるって、そのようにこう変わっていってしまうわけですよね。で他のものがやっぱり重要になってしまっていくときに、押し流されてしまう。聞いてきたこと、教会で教えられたことっていうのはもう注意を払わなくなるわけですよね。もうどうでもいいや。もう過去のことなんだ。どうでしょうか。そういうことは私たちにもやっぱり、思い当たることってあるなと思います。そういう方々が、おられて、まあ、いつかね、その方々もまた教会に戻ってきてくださったら嬉しいなって、本当にあの方、この方も、目に浮かぶ、私も目に浮かぶ、たくさんの方が思い出すんですけれども、申しましたように、この時代でもやはり、そういう方があったんだ。一番有名なのがちょっと開けてみましょうか、聖書で。これ有名ですよね。テモテへの第二の手紙、第4章。9節から10節、395、ちょっと戻るところなんですが、395ページ、テモテへの手紙、第4章の9節、10節、395ページ。個人的指示ってあるところのところですが、4章の9節、ぜひ急いで私のところへ来てください。デマスはこの世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまい、クレメンスはガリラヤに、テトスはダルマティアに行っているからです。ルカだけ私のところにいます。うんぬんですね。このデマスっていう、これはパウロと同じく伝道していた、そういう仲間だと思いますが、そのデマスはこの世を愛して私を捨てていってしまった。これは、伝道者をもうやめてしまった。伝道することをやめたっていう意味も、とも取れますし、あるいはもっと信仰そのものをやめてしまったというふうにも取れる、言われています言葉なんですよね。それに対して、パウロ、この手紙を書いているパウロは、この彼は世を愛、ダマスはこの世を愛した。まさに押し流されると、今日の聖書の箇所で言われているのは、もうこの世の中の流れ、この世の中の流れに押し流されるっていうこと、なんだなぁと受け取りました。押し流されるってやっぱりこう、水、浅瀬だと押し流されないですよね。だけど、どんどんどんどんこの深みにはまっていってしまうと、首までこう水に浸かっちゃった。そしたらもう、本当にこう、その水に押し流されて、元に戻る、岸に行ったり、戻ったりすることがなかなか困難になりますよね。それこそどっぷりこう首までこの世の中にもう使ってしまうと、なかなか戻る、元に戻ろうとしてもなかなかもがいてもこの世に押し流されていってしまうっていうことあるのかなということを改めて教えられる箇所ですよね。で、今日の2章の2節、次にもう少し読んでまいりましょう。ヘブライ人の手紙第2章2節、もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が 当然な罰を受けたとするならば、これ何を言ってるのかと申しますと、この天使たちを通して語られた言葉って、これは実は旧約聖書のことを言っております。当時のユダヤ教徒、ユダヤ人の人たちは、聖書、特に十回、律法ですね、十回のことを、天使を通してモーセに与えられたんだというふうに、だから聖なる律法だ、聖なる戒めだっていうふうに言ってたんですね。で、実際にステファノが使徒言行録の第7章で殉教していくんですけれども、その有名なステファノの説教の中に、こういう言葉はこれ、使徒言行録第7章の53節にあるんですが、天使たちを通して律法を受けたものなのに、それを守りませんでしたというふうにして、ユダヤ人のこと、ユダヤ教のことを、ステファノがはっきり批判、むしろ皮肉をして言っているんですね。天使たちを通して律法を受けたってあなた方は言ってるし、そしてその律法は聖なるものだって言っているんだけれども、だけど、それを守らなかったじゃないかって。天使たちを通して律法を受けたものなのに、それを守りませんでしたって半分皮肉ですよね。でもこんなこと言うから石を投げられて殉教してしまうっていうことになるわけでしょうけれども、今日の箇所もある意味で皮肉が少し入っていると思います。天使たちを通して、もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、そのままね、じゃあ天使たちが与えられたというならば、本当にその力を発し、全ての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まあそうだとして、その立、やっぱり旧約聖書のでもその立法が違反したり不従順があったりすれば、こう罰を受けたわけですよね。まあそういうことを言っています。これもし半分皮肉が入っていると思います。が、まして三節。私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょうと。旧約聖書、立法をユダヤ人たち、いつもこれはヘブライ人への手紙ですから、ユダヤ教とどっかでこう、いつもユダヤ教のことを意識されているわけですよね。で、天使たちを通して語られた言葉が本当に力があるとするならば、やっぱり違反や不従順は当然これ神様から罰を受けるでしょって受けたとするならばですね、そういうふうに、それが本当だとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょうって。この、これほど大きな救いっていうのは、一章で言ってきたイエス様、あるいは私たちが聞いてきたことですよね。イエス様が、与えてくださった恵みをとして私たちに与えてくださった救い、これほど大きなのは本当に恵みとして与えてくださった、この大きな救いに対して無頓着でいて、これ無頓着って訳されている言葉、これもギリシャ語で元々の言葉だと紹介しますと、アメレサンテスという言葉ですね。これはアメレオという動詞から来てます。アメレオっていうのは、アっていうのは何ではないっていう、ノーっていうことですね。で、メローっていうのは世話をするとか。だから、メローをしない、アですから、世話をしないってことですよね。だから、軽く扱うっていうか、大事にしない、軽んじるってことなんです。もうこれほど大きな救いに対して、イエス様が本当に自ら十字架にかかって、そして、与えてくださったこの救いに対して全くもう軽んじる、大事にしないなったらならば、どうして罰を逃れることができましょう。イエス様のことを福音、その福音をなおざりにしたならば、当然大きなね、滅びへと向かいますよ、警告ですね。そういうことをここで言っているということなんです。で、その上でこのこれほど大きな救いということに対する、もう一度この救いについて、語っています。この後、この救いはって、つまりこのこれほど大きな救い、この救いは主が最初に語られ、 それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、様々な奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて明かしておられます。これ何を言ってるのかと申しますと、先ほど、私たちは聞いたことって言っておりましたけれども、まさにそのことで、この救いは主が最初に語られ、イエス様が最初に弟子たちに語られましたって言うんです。それを聞いた人々、その弟子たちですよね、によって私たちに確かなものとして示されっていうのは伝えられたんだ。確かなものとして示されってことは、その聞いた弟子たちも、あ、本当だな、で弟子たちも、これは真実ですよって、自分の体験やいろんなことを通して私たちに語ってくれたんだって。で、つまりずっと先ほど言った一節の聞いてきたことなんですよね。聞いたことなんです。教えられたことなんです。だけど、それにですね、実は4節がとっても大事で、さらに、神もまた、印不思議な技、様々な奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与え、明かししておられます。明かししておられますというふうに、現在形でありますように、これは今もなんです。これとっても大事で、語られてきたこと、あるいは聞いてきたことっていうのは過去形ですよね。で、この救いっていうのは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなるものと示してもらったものなんだっていうことですよね。それはもう与えられたもの。でもそれは過去のものなんだっていうことですよ。だけど、過去のもの、聞いてきたものなんだけど、4節、さらに神もまた印不思議な技、様々な奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて、今も明かししていてくださるんだ、私たちにってことなんです。今もそれは聞いてきたこと、伝えられたことなんだけど、それは今も私たちが分かるように、それをもう一度、それこそ確認をして、確かなものだ、あ、これはすごいなっていうことがわかるように、神様は私たちに今も印、奇跡や不思議な技、こんなことは本当すごいなと思うような神様の技、様々な奇跡、不思議な出来事、そして聖霊の賜物、聖霊によって私たちに理解する力、信仰を与え、本当に様々な祝福やお守りや導き、病の癒しなど、それをちゃんと今も私たちに与えてくださって、聞いてきたこと、伝えられてきたことが本当だよと、あなたの人生にとって、私たちにとってもこの救いっていうのはこれほど大きな救いで、私たちを確かに救ってくれるんだっていうことを、ちゃんと神様はイエス様を通して証ししてくださっている。ここで証明してくださって、明らかにしてくださっているんだ。つまり最初に申しました、神様は私たちに語りかけているんだ。イエス様を通して、これは本当だよ。これは本当のことなんだよ。聞いてきたこと、この救いっていうのは本当にあなたを力づけ、癒し、そしてあなたの人生を支えていくものなんだって言うんですよ。そういうことを、それが救いなんだよって言ってるのがここなんです。で、逆に言うならば、この今も私たちにが、神様がイエス様を通して私たちに示される聖霊や奇跡や様々な技をちゃんと感じることによってですね、それを受け止めることによって、聞いてきたことや伝えられたことが、ああ、自分の体験として、自分のこととして本当だなって思えることが大事なんだよってこと。それが、私たちは聞いたことに一層注意を払わなければいけない。この注意を払うっていうのは、単に、聞いてきたことを確認したりね、もう一回なんか覚えたり、覚え直したりするっていうことだけではなくて、ここで最後に言われているように、今もそれを追体験すると申しますか。確認、奇跡や、その精霊の力っていうのを自分自身の人生、この体でもって感じ、また、受け止めていく。そういうこと、つまり過去じゃないんだ。過去のことじゃなくて、今の自分にも関係し、今の自分としても生き生きと、こうして力を与え、生きる力として 与えられる、そういう信仰なんだということが分かる。それが大事なんだっていうことを言ってるんですよね。まさに信仰で、その今聞いてきたこと、伝えられたこと、それを今自分のこととして受け止めることができるならば、流されないってことなんです。ちゃんとこの救いにしっかりと立っていくことができるよって、そう言われていると言ってよいと思います。どうでしょうか。以上が今日の聖書の言葉なんですけれども、この今日の箇所について、現代聖書仲介という仲介書があるんですが、その仲介書の中で、神学者のカール・バルトの話を紹介してて、載ってて、そのことをなるほどなと思いましたので、改めて引用させていただきます。こう書いてあるんですね。バルトがある時、当時の東ドイツの懐疑的な一人の大学教授から質問を受けた。当時東ドイツっていうのはまさに共産主義の国家でありましたから、それはもう信仰なんていうのは幻想だと、こう、キリスト教は否定されていたわけですよね。で、そう、やっぱりそういうこの唯物論的な懐疑的な一人の大学教授が、こう、バルトは信仰者、クリスチャンですから、に対して、質問をしたって。どういう質問かというと、あなたのように学識もあり、教養もある、聡明な方、これバルトのことを言ってるんですが、あなたのように学識もあり、教養もある、聡明な方が、どうしてね、復活というようなことをどうしたら信じられるのですかと。そんなに教養があるのになぜ復活という馬鹿げた、あんな再び人が生き返るなんていうことを信じられるのか、これ半分馬鹿にしてるわけですよ。そんなね、作り話のようなことを信じれるのかっていうようなことを言ってるわけですよね。で、それに対してじゃあバルトがどう答えたかって。で、バルトが答えた言葉が、それは復活があると、私の友人と母が話してくれたからだってと答えた、言うんですね。まさに今日の箇所です。聞いたことなんだっていうことでしょ。この救いっていうのは、私の友達、特に母、この場合は母が大事なんでしょう。友人や母親が私にそうして、それは本当だよっていうふうに話してくれたんだ。だから私は信じるって言うんです。これが、この、それを聞いた人、主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かに示され、あるいは私たちは聞いたことなんですよね。そしてもちろん、バルト自身も4節です。さらに神もまた印不思議な技、様々な奇跡、精霊の賜物を御心に従って分け与え明かして、このことを確信しているということでしょうね。自分自身も、いろんな事柄を通して神様の力や技を確信しているから、やっぱり復活っていうのはあるんだと、そう信じているんだというふうに言ったということであります。なるほどなと思いました。私は今日の聖書の箇所で思わされたことはですね、信仰するっていうのはやっぱり常に新しく、今まで自分が聞いてきたこと、伝えられたことをこう常に新しく自分の中で、しかも自分の中でって言いますか、自分の経験としてそれをこう新しくしていく、繰り返していくことなんだなということな、それが信仰なんだっていうのを改めて教えられました。そしてこう、そういうふうにしていくうちに、その自分の心の、なんていうかな、つまり、こう、押し流されてしまわないっていうことは、押し流されてしまうっていうのは動かされて、どんどんどんどんこう流されていくってことですよね。そうじゃないようにするってことは、こう、ちゃんとしっかりと立つ。ちょうど心の根っこって言いますか、心根っていう言葉がありますが、その心根がこう、ちゃんとこの、なんていうかな、張っているって言いますか、根が張っているって言いますか。言い方を変えるならば、覚悟と言ってもいいかもしれませんね。もう、どんなことがあっても、いろんな、それこそいろんな人にいろんな批判をされたとしても、これは自分の生き方って言いますか、 単にこう思想とか考えとか主義主張とかそういうことじゃなくて、もう本当に自分の生き方として心ね、覚悟をしているんだ、もう根を下ろしてて、私はこのことを信じます、私は聞いてきたことを本当に自分の信仰として自分の人生としてこのことを受け止めてここに立っていきますっていうふうにこう言い切れるって言いますか、あるいはそういう覚悟をしっかり自分は持ってる、それがないと流される、根っこがないと流される、もう本当にぐっと私たちがいろんな地震のそのために聞いてきたこと、また伝えられたことを自分も新たに自分のこととして受け止めていくということが大切なんだなということを教えられる箇所です。お祈りをします。天の父なる御神様、私たちはこの福音を、この大きな救いを伝えられてきました、教えられました、誰かから、本当にあるいは聖書から、そして教会を通して私たち教えられてきたことです。でもこれを過去のこと、もう卒業したこと、もうもっと他の何か良いものがある、そういうふうに、思ってしまう、そういう罪弱さ、罪深さを一方で持っておりますけれども、だからこそ私たちは常に新しく、その聞いたこと、見たこと、本当に自分の体験としてしっかりと自分の中に根を生やしていけるような信仰となりますようにお導きください。そして覚悟を持って生きていくものでありますように導いてください。このお祈りをイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。